ワールドビジョンというですね、NPO の団体があります。その中にチャイルドスポンサーという働きがあり、ね、これは開発途上国の子どもの教育を経済的にサポートするものです。もうこの教会はもう6、7年前よりミャンマーのジュライ・メイちゃんをサポートし続けてきました。まあ、小西直美姉妹がこの担当してくださっていますこの度成長しためいちゃんの写真が送ってきました、まあ、とても可愛い女の子です。今小学校、向こうはミドルスクールというんですね。6年生、12歳ぐらいだと思われます。まあ、後で交わりの時にどうぞ見てください、まあ、小さなサポートですが長く続けることによりこのような成長した姿を見ることは本当に嬉しいことです、ね。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにコリント人への第二の手紙ですね、5章を開いてください。今日は大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に5章の19節だけ読んでください。
すなわち神はキリストにあってこの世をご自身に飲まれてしまうためにです。
ちょっとね、ご自身と和解させじゃない、5章の19節、第2コリント5章の19節、
あ、すいません、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです、
はい、今日はこの第二コリント5章の14節から21節の間から3つのポイントで皆さんに質問しながら、ね、お話をいたします。中心は今読んだ19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。では第一のポイントに行きます。では大鶴兄弟、同じ5章の14節と21節を読んでください。
というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。
はい、飛んで21節。
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
はい、ここで皆さんにお尋ねいたします。第一の質問です。あなたは皆さん、兄弟姉妹、あなたは救われていますか？あなたは死後どこへ行きますか？今心臓が止まっても 100% 確実に天国に行く確信がありますか？イエス様が今来なさいと言ったらあなたは敬虚されますか？第一の質問です。映画にもなりましたタイタニック号、1912年、もう100年以上も前、10月12日、英国の豪華客船タイタニック号が処女航海中、氷山にぶつかり沈没しました。亡くなったのは1509人、極寒の、ですね、北極海で溺死または凍死をしました。そのうち男性が1339人、9割以上です。婦人が114人、子どもが56人、ね、亡くなりました。なぜ男性の死が圧倒的に多いのか。それは婦人たちや子どもたちを助けようと夫たち父たちが自ら犠牲になったからです。それゆえタイタニックは今日まで ヤモメ未亡人たちの船と呼ばれています。この船の中にグラスゴー市のジョン・ハーパー牧師が、ね、乗船していました。彼は人々が我先にと救命ボートに群がっていた時言いました。婦人と子供たちと救われていない人たちを優先的にボートに乗せよう、そのように叫びました。彼は一人娘のナナに最後のお別れのキスをして、娘を救命ボートの乗船員に委ねました。自分の命のことより死につつある周囲の者たちのことを気にかけたハーパー牧師は、最後の力を振り絞って溺れている者のところへ泳いで行き言いました。主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。力がない始めた時、ハーパー牧師は板切れにしがみついている男性に呼びかけました。救われていますか？いいえという返事でした。しばらくして二人はまた顔を合わせた後、どうですか、まだ救われていませんか、主イエスキリストを信じなさい、そうすれば救われます。最後の一声をかけると、牧師は水の中に消えていきました。板切れにしがみついていた男性は救助され、後に証言しました。その晩私は確かに救われました。ただ救助船に救われただけではなく、ハーパー牧師の語った言葉によってイエスキリストを救い主と信じて救われました。そういうような証しがあります。兄弟姉妹、あなたは救われていますか？ではここに何かを挟んで一箇所聖書を開きます。ペテロ第一の手紙2章です。大鶴兄弟、2章の22節から25節までを読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方の元に帰ったのです。
はい。第2コリントの方14節に、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですとありました。今読んだところ22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。これはペテロが書きました。ペテロは3年半イエス様と最も近く歩んだ弟子です。その弟子がこのように証言をしています。何の罪もないイエスキリストが24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。自分から自らの意思で十字架の上で私たちの罪、神様と私たちの間の隔て、障害物となっている私たち人間の犯したすべての罪を一人負って打たれ、血を流し死んでくださり、墓に葬られですね、3日目に死からよみがえってくださいました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。第2コリントに戻ります。21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様は全く罪を知らないイエス・キリスト様を私たちの代わりに罪とされました。 私たちの罪をイエス様が身代わりに負われたからです。それは私たちがこのお方イエス・キリストによって神の義、義というのは罪が許されて神に受け入れられること、これを義と言います、となるためです。兄弟姉妹、救いは一方的な神様の恵みです。私たちの行いや努力やお金や人格に関係がありません。ただ十字架を見上げて、神の子がイエス・キリスト様が私の身代わりに十字架にかかってくださった、このことを感謝し信じ受け入れるだけであなたは救われます。救いは神様が私たち人間に与えてくださる全ての恵みの中に最高の恵みです。この地上の生活ではなく永遠の祝福だからです。兄弟姉妹、あなたは救われていますか？このイエス・キリストを個人的に救い主と信じ受け入れましたか？今日死んでも 100% 必ず天国へあなたは行きますか？それならあなたは幸いです。では2番目のポイントに移ります。では要する兄弟、第2コリント5章17節を先に読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
はい、少し手前の15節を読んでください。
またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。
はい、
生きるためなのです。
では兄弟姉妹、第二の質問です。あなたは新しく作り変えられましたか？あなたは生まれつきの古い罪の性質に死んで、キリストによる新しい歩み、新しい人生を歩んでいますか？皆さんがイエス・キリストを信じる前と今ではですね、全く別人ですか、ということです。どうでしょう？聖書を読むと多くの奇跡が記されています。イエス様は水の上を歩かれました。水がブドウ酒に変わりました。5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人が満腹になりました。新約聖書に記されているだけでも、ラザロをはじめ3人の人が死からよみがえりましたですね。この他にも聖書には多くの奇跡が記されています。しかしながら兄弟姉妹、最大の奇跡というのは何でしょう？あらゆる奇跡の中で最大の奇跡、それが今読んだところです。イエス・キリストを信じて救われる、人生が全く新しく作り変えられること、これが最大の奇跡です。軍艦マーチから蛍の光まで、何のことか分かりますか？
分かります。
パチンコのことです。パチンコ屋さんは朝は軍艦マーチで始まって、蛍の光でですね終わります。私の知り合いの牧師先生、イエス様に出会うまでですね、朝から夕方までまさにギャンブル依存症、パチンコ漬けの人生でした、生活でした。ある日台風が来て大雨となり、その地域がですね、床下浸水になりましたが、それでも長靴を履いてパチンコに出かけました。長靴の中に水が入ってですね、足がふやけたと言っておられます。しかしながら、そのような虚しい人生の中でね、導かれ伝道集会に行き、イエス様にお会いし、悔い改めてでね、人生が180度転換、忠実なクリスチャンとなり、献身して牧師となり、今は東北地方でブライダルの牧師をしておられます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである。 身を古いものは過ぎ去って全てが新しくなったとガラテヤ書に書いてあります。巨礼師前、あなたはイエス様を信じる前とあなたでは別人ですかですね。キリスト教の教会では洗礼式を行います。昨年は10月19日に宮本邦彦兄弟が神霊を、12月7日に恵美高明兄弟が適霊を受けましたが、宮本兄弟は八女のですね、星の川へ行き、白い洗礼服を着て水の中に沈みました、ね。第2コリントの 14節というの後半です。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。キリストにつながっていたですね、宮本兄弟も共に死にました。ですから水の中に葬ったのです。洗礼式の全般はお葬式です。そして15節、またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。キリストが死人の中からよみがえられたように、水の中から上がるとき、今度はキリストと一体となって復活の命、新しい命によみがえりました。洗礼式の後半は結婚式です。洗礼式はですね、お葬式と結婚式を同時にするようなものなのです。今までとは全く違うですね、キリストを夫とする、キリストと共に歩む人生、これがですね、スタートしました。では新しくですね、新しい命に生きるということはどういうことでしょうか。そのことをお話しいたします。少し前の第2コリント4章を開いてください。では大鶴兄弟、第2コリント4章の10から12まで読んでください。
いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。
11節を読み出します。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。実はこの10節から12節の間に死という言葉が4回、命という言葉が3回出てきます。新しい命に生きるということは、兄弟姉妹、あなたが毎日死んでいく生活です。クリスチャンはあなたが毎日生き生きとしていく生活ではありません。あなたが死んでいく生活です、ね。あなたが死ねば、あなたのうちにおられるキリストがあなたの代わりに生きて、あなたの周りにいる人々にキリストの命を与えてくださるのです。こうして12節、死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。クリスチャンというのはちょうど入れ物にですね、私たちはですね、土の器だと書いてある、その中に宝物、聖霊をですね、入れているのです。しかしながら入れ物の外側が内側の宝を閉じ込めてしまっては、内なるキリストの命が外に出ることができません。この外側を砕かなければ、割らなければ、内側の命はですね、キリストは外に出ることができないのです。あなたが死ねば、キリストがですね、外に出てくださる、非常にシンプルな単純なことです。クリスチャン生活はあなたが死んでいく生活です。兄弟姉妹、あなたは死んでますか。 これが質問です、ね、皆さんがイエス・キリストにつながっているなら、一体となっているなら、イエス・キリストが十字架にかけられた時、あなたも一体ですから、キリストと共に死にました。キリストが葬られた時、あなたもキリストと一体ですから、あなたも葬られましたですね。キリストが墓の中から復活した時、あなたもキリストと一体ですから、新しい命に復活をしました。古いあなたはキリストと共に、ね、死んで葬られた。これが聖書の真理です。この真理を聖霊によって悟ってください。頭だけの知識ではあなたは変わりません。でも聖霊によって悟らされる時ですね、自分は死んだということがはっきりと分かり、自分の力や才覚ではない、自分の古い肉の性質ではないですね、キリストが私のうちに生きておられ、キリストがですね、あなたを通して働かれる生活にあなたは変わることができるということです。キョレ姉妹、あなたも新しい命によみがえりました。あなたは今キリストにつながっているならばですね、4章の10節、いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。死ねば、あなたが死ねばキリストが生きられるということです。ですからクリスチャンというのはちょうどシーソーみたいなものです。どっちかが高くなってどっちかが低くなります。両方上がることはありません。両方下がることもありません。あなたが死ねばキリストが生きてください。あなたが生きればキリストは閉じ込められる。それだけのことです。私たちの人生にいろいろな大きないろんな問題が起こります。自然災害や原発事故など、私たち人間の力ではどうしようもない問題もありますが、多くの場合あなたを悩ませている問題の原因はあなた自身にあります。あなたが問題なのです。あなたの罪の性質が問題なのです。だからあの人のせい、このせいと言わないでください。あなたが問題ですから。私たちを悩ませる問題の原因はあなたにあるのです。死んだ人をどんなにつついたり切り刻んでもですね、死んだ人は反応しません。死ねばあなたは解放されるわけです。反応しなくて済むわけです。あなたが生きているからですね、あなたはですね、反応しですね、問題を起こすわけです。これが聖書の真理なのです。パウロは言いました。第一コリント15章の31節、私は毎日が死の連続です。毎日死んでいる。キャサリン・クールマンは言いました。あなたは1万回死ななければならない。私は毎日死んでいます。11節、私たち生きているものはキリストのために絶えず死に渡されていますが、それはキリストの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。私たちが死ぬ理由はキリストが生きられるためです。あなたを通して、あなたの体を通して、肉体を通してキリストが御業をなされるということです。これがキリストの命に生きるということです。どうしたら死ぬことができるでしょう。方法は2つです。第一はですね、試練です。あなたは試練によって砕かれます。自分の力ではもうどうしようもないところに追い込まれて、自分の頑張りを捨てます。もうギブアップです。その時がですね、イエス様の仕事の始まりです。人間にできないところからが神様の仕事の始まりです。二つ目は祈りです。あなたは祈ることによって自分を明け渡します。明け渡すことによってキリストが働かれます。だからキリストの命があなたを通して現れる方法は、あなたが試練を受け砕かれ、また祈って自分を明け渡す、その方法しかありません。毎日私たちが死ぬことによってね、 さらにキリストがですね、の輝きがあなたを通して増していく。キュレ姉妹、よく覚えてください。クリスチャン生活というのは、キリストを信じる前の罪の性質を持った過去の古いあなたが死んでいく生活です。あなたが死ねば死ぬほど、キリストがあなたを通してその命と愛と力をあなたを通して表してくださいます。ちょうどさっき言ったシーソーのようなものです。あなたが生きるか、キリストが生きるか、どっちかです、ね。もう一度質問します。皆さんは新しく作り変えられましたか？あなたは生まれつきの古い罪の性質に死んで、キリストによる新しい歩み、新しい人生を歩んでいますか、ね。それならあなたは幸いです。実はこれ、死ぬという行為はですね、一度にドーンと大きく起こる場合もありますしですね、少しずつ死んでいく過程もあります。それは人によって異なります。大きな試練を受けた人はですね、一度に大きく死にます。しかしながら、毎日の生活の中で少しずつキリストに明け渡すことによってですね、キリストのものとなっていく過程もあります。人によってその死ぬ過程は違うということを覚えておいてください。しかしどちらにしても、クリスチャン生活はあなたが死んでいく生活、それに変わりはありません、ね。はい、じゃあ第3のポイントに移ります。第2コリントです。稲富兄弟5章のじゃなかった、大鶴兄弟5章の18、19を読んでください。
これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。
はい、皆さんに第3の質問です。皆さんは未信者の人、つまりイエス様を知らない人がイエス様を信じて救われる、このことをどれくらい強く願っていらっしゃいますか？人が滅びても関係ないことですか？それともそのことを強く願いますか？今日私たちは聖歌ですね、578番を賛美しました。主の愛の長うちに、この2節にこう書いてあります。滅びゆく魂を重荷とはなさずやですね。滅んでいく魂を重荷、皆さんの務めと考えないのですか？何故に主の救い、キリストの救いを人々に語らないのか。2節にこう書いてあります。今読んだところ18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させてくださいました。キリストの十字架は神と人との和解の印です。反目していた神様と私たちの間にキリストが入ってくださいました。私たちの非をキリストが全部負われた上に、私たちは神様とのですね、和解ができたのです。神様は常に正しいお方です。ですから私たちの方からですね、その罪を取り除かれなければできませんが、自分の力で罪を取り除くことはできません。キリストがその代わりを成してくださった。十字架、和解の印。私たちもキリストを信じて神様と和解しですね、今神様を天のお父様と呼んでいます。神様との関係が回復いたしました。そして次にこのように記されています。また和解の務めを私たちに与えてくださったと書いて、委ねられたと書いてあります。これが説教のタイトルです。19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、 違反行為の責めを人々に負わせないで、私たちに責めることをしないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。今日ですね、皆さんはですね、この世のまだ神を知らない人がキリストを信じることによって神と和解するというですね、神様からの特命を受けています。この世の人々に神と和解するように伝えなさい。あなたはその神様から特命を受けているわけです。ではどうしたらですね、つまりキリスト、人々をキリストへと導くとのことです。ではどうしたらですね、まだキリストを知らない人々をイエス様のもとに導くことができるでしょう。まあ、いろいろな方法がありますが、まず個人伝道からお話をいたします。ここに一冊の本があります。あなたにもできる証と書いてあります。ロザリンド・リンカーというですね、女性の宣教師が書かれた本で、まあ、とても良い本です。皆さんにですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいと願いますが、この中から皆さんにできるですね、効果的な伝道の方法を4つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、何と言っても兄弟姉妹、それはですね、皆さんが神の子クリスチャンとして神を愛し人を愛するという生活を送っているかどうか、もうこれが全てです。特に、ね、家族伝道においてはそうです。家族はあなたの生活を全部見ています。あなたは神を愛し人を愛する生活を送っているか、あなたの生活が第一です、ね、そこに自分のですね、生活の基準を置いてください。62ページお読みいたします。何よりも愛を、証のために何よりもまず大切なのは愛であることを神様は教えてくださったのでした。愛は無理やり引きずり出さなければならないようなものではありません。愛は御霊の実です。イエス様は言われました。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。どのように私たちを愛されたのでしょうか。主は私たちと同じ人間になりたまいました。そして私たちのこの世の問題をご自分の問題とし してくださいました。その他に愛はどんな意味を持つのでしょう。キリストは私たちを心にかけてくださいます。心にかけて私たちの問題を解決してくださいます。キリストはあなたを今のまま、その今あるがままのあなたを受け入れてくださいます。あなたの心に何があるかを知っていらっしゃるからです。しかもキリストの力を受ければあなたがどのようになりうるかも知っていらっしゃいます。お互いに愛し合うということは次のようなことを意味します。すなわち相手の立場に自分を置くこと、人のことを心にかけること、人を受け入れること、これらを心に刻みつけなければなりません。愛には優越感がありません。愛はある一つの行為なり態度を選ぶことです。それは意識的にコントロールし方向づけることもできます。そしてまた愛は寛容ですと。キリストを証しするために最も大切なこと、それはあなたが魂を愛することです。皆さんのですね、夫婦の場合、夫妻がいます。もちろん相手はあなたの夫であり妻です。しかし同時に救われなければいけない一人の魂です。どうぞその魂を愛してください。第二のポイント、キリストを証しするために、人々を導くためには、ね、その人と定期的に会うこと、交わることが必要です。会わなければあなたはその人に伝えることはできません。人は誰でも人には言えない悩みというのがあるものです。人は皆心の安らぎを求めています。動かされない心を欲しがっています。愛と幸せを求めているのです。信仰を押し付けられるならば、人は皆固くなにそれを抵抗しようとします。人の心というものは大切な発見は自分でしたいのです。 けれども時には専門的な知識を持っている人に優しく教えてほしいと思うこともあります。クレシマへ伝道するとき、ね、大切なことはあなたの方からばかり喋らないことなのです。人はですね、信仰を押し付けられたくありません。伝道とは相手の話を聞くことなのです。そして相手がね、何を求めているのかですね、相手の求めているものを知ることです。イエス様は私たちに人生に必要なもののすべてを与え、すべての問題をの解決を与え、ね、くださるお方です。クレシマへ、私たち人間にはたくさんのいろんな問題があります。その答え、神様の答えがイエス・キリストなのです。神様はあなたの人生の問題の答えを与えよると、その答えがイエス・キリストです。イエス・キリストにあなたの人生の問題の答えのすべてがあります。ですから交わりの中でその人が何を求めているかということをですね、どうぞ知ってください。本当にその人が心を開いてあなたに話してくれれば、あなたはその問題はイエス様がですね、知っておられ、解決してくださいますよと、その人に伝えることができます。イエス・キリストが全ての問題の解決だからです。第3のポイント、何と言ってもその人のために祈ることです。祈りなくして救いはありませんですね。人は説得では救われないのです。言いくるめては救われないのですですね。ですから議論は愚かなことです、ね、議論では救われません。聖霊が働いてくださらない限り魂は救われません。祈りつつ聖霊が働いてくださるですね、その時を待つことです。この本の中から神様が人の心を開かれるのに私たちがとやかく考えて骨折る必要はない。神ご自身の定められた時を静かに待つことが大切です。神様のタイミングに合わないことは何一つうまくいきません。心の中で絶えず神様と接触を保っていることの大切さを教えられました。日常触れ合う人々の中で神様がすでに心を開いてくださった人を神様は私のもとに導いてくださるのです。もしじっくり待つならば、いつ話しかけるかというきっかけは当の相手自身から与えられるということを学びました。今まで相手構わずしゃべり散らしてきたことを思って私はゾッとしました。じっと待っていたらどんなによかったことでしょう。その人の考え方というものを知って意味のある会話に入っていった方がどんなによかったことでしょう。時というのがあります。その時を祈りつつ待つことです。世界最大の鳥なしの器といわれるジョージ・ミューラーというイギリスの人です。彼は5人の人のために祈りました。1人目は祈り始めて5年後に救われました。10年目に2人が救われました。計3人です。祈り始めて25年後4人目が救われ、残りの人は1人はミューラーが天に召されて数ヶ月後に救われました。その友人のために52年間祈りました、ね、いつ神様が答えてくださるかわからない神様の時というのがあるんです、ですね、祈りつつですね、祈り続けてください。巨大姉妹、死ぬまで、極端なことを言えば死ぬまでに救われればよいのです、ですね、天国に行くということだけを考えれば。ただこういう言葉があります。若い時に年を取って救われれば、ね、その人は魂は天国へ行きます、ね、魂は救われます。若い時にイエス様を信じれば人生が救われるのです。だから若い人ほど、ね、人生そのものが救われた人生を送るから幸いです。ですから早いに越したことはありませんがですね、死ぬまでに救われればそれでも感謝で す, です、ね、天国には行くわけです。ハレルヤ。第4のポイントに移ります。一箇所聖書を開きましょう。人の働き16章です。 有名な御言葉です。では大津兄弟、人の働き16章の30から31です。
そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。
聖書を開いている方、31節だけご一緒にお読みいたしましょう。もう暗唱聖句で知っているでしょう。はい。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。主イエスを信じなさい、主イエスを信じなさい。キリスト教信仰というのは、何を信じるかではなくて、誰を信じるかなのです。ですね。あなたは何か信仰していらっしゃいますか？何を信じていらっしゃいますか？いいえ、私はイエス・キリストというお方を信じています。キリスト教信仰というのは、誰を信じるかなのです。ですね。主イエス・キリストを信じなさいとこう書いてあるんです。そして主イエス・キリストを伝えるのです。ですね。主イエス・キリストというお方、神が人となってこの地に生まれ、私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえられたお方、今生きて働かれる、ね、イエス・キリスト、このお方を伝えなさい。このお方を信じなさい。伝道は、この個人伝道の他にもですね、メディアを使った伝道、特伝など集会を開いてキリストを伝える伝道、文書伝道や音楽伝道などですね、さまざまな方法があります。あらゆる方法を使ってですね、イエス様を伝えましょう。この教会ではもう数年も前か十数年も前より、トラクトを一件一件ですね、配り続けています。ここにおられる人の何人かはですね、トラクトによって導かれた人たちです。ですね。今日皆さんにですね、全員にこのティッシュのトラクトをですね、お渡ししました。この教会の名前が入っています。ですね。2000部用意いたしました。どうぞあなたの知り合いに渡し、近所の人の郵便受けの中に入れてください。下の段ボールも箱の中にたくさん入っていますからですね、今日帰るとき持ち帰ってください。どれだけ持ち帰っても構いません。どうぞですね、誰に渡してもですね、ティッシュを使ってくださいと言えばいいのですですね、もしくは呼んでくださいと言っても構いません。渡しやすいようにですね、ティッシュのトラクトです。今日ですね、自分がまだたくさんありますからですね、どうぞ持って帰って渡してください。改めて兄弟姉妹、皆さんに質問します。皆さんは未信者の人、イエス・キリストを知らない人がイエス様を信じて救われることをどれほど願っていますか？魂の救いほど価値あるものはありません。どんな祝福よりも救われるという祝福、これをですね、これに勝るものはないのです。神様が与えてくださるね、救い、永遠の命、これはですね、本当にもう口では言い表せない、ね、尊いものです。この魂の救いのためにあなたは祈り励んでください。ね、最後に一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書3章16節です。では、ヨーズル兄弟。ヨハネ3章の16、17を読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
飛んで36読んでください。
御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き 従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる、
はい、これはまあ聖書の中心聖句ですね。やがて巨霊姉妹、私たちは誰でも人間はこの地上の人生を終えなければなりません。そして死後必ずですね、起こることがあります。それは全ての人は神様の前に出なければならないということです。36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。神様の裁きを受けます、ね、神様はあなたの生涯ですね、あなたが言ったこと、行ったこと、思ったことまで全部ご存知であり、それは神様の本に記録されています。神様の本にですね、その聖書には多くの本と書いてありますが、その本に従ってあなたは裁かれます。しかしながらイエス・キリストを信じる人はあなたの罪の項目のところをキリストの血が全部赤く塗りつぶしているのです。罪のところは全部塗りつぶしています。であなたがした良い行いはそのまま書いてあります。だからそれであなたは報いを受けるのです。あなたは罪がないですね。では天国に入って神様からこの報いを受けなさい。命の書と言います。これをで、ね、あなたの名前が書かれます16節、神は実にその一人子イエス・キリスト様を私たちのお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。それは御子を信じる人が一人も滅びることなく永遠の命を持つためですね。神が御子をこの世に使わされたのはこの世私たちを裁くためではなく私たちこの世を救うためである。このことを知って魂の救い救霊に励む巨霊姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ見落としてください。